知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日は行政経営課の林秀和課長をお招きして、公共施設の現状と今後についてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いきなりですが、公共施設といえば学校、体育館、文化会館などたくさん市内にはあると思うんですけれども、一体どのくらいの公共施設があるんでしょうか。
はい、学校などの建物なんですけども、こちらについては令和7年の4月の時点で723施設あります。
はい、
公共施設っていうのはこういったあの学校なんかの建物だけじゃなくて、道路とか橋とか、それから上下水道といったインフラの施設も含まれます。
これ建物が723施設もあるんですね。また公共施設は建物だけではなく、道路などインフラ施設も含まれるということですが、道路も高山市は面積が大きいので、はい、延長が長いのではないでしょうか。
そうですね、市道なんですけども、だいたい1800キロぐらいの延長があります。
はい、
でこの延長というのは大阪府とか京都府が管理する道路よりも長い延長となってまして、
はい、
だいたい本州ですね、青森から山口までがだいたいこれぐらいの延長なんで、その道路を管理していると思ってもらえるといいと思います。
これイメージがちょっと湧かなかったんですけれども、本州の長さだということで非常に長いんだなというふうに思いました。
そうですね、こういった公共施設ですね、市民の皆さんの生活を豊かにするさまざまな役割を担う貴重な財産なんですけども、
はい、
これらはやっぱり高度成長期以降のですね、人口に合わせて整備されているものがほとんどです。ただ今後ですね、一斉に老朽化による改修であったりとか建て替えの更新時期を迎えることとなっておりますので、例えば今後ですね、人口減少、さらには少子高齢化の進行によりまして、今ある施設をずっとですね維持していくことが非常に難しい状況となってます。
全国的に高度経済成長期以降に都市化が進んで、市民生活を充実させるために建物や道路などが整備されていったということですけれども、今後は人口が減って税収が減っていく中で、さらには少子高齢化が進んで社会保障費などが増えていく中で、今ある施設を維持していこうというのは難しい問題ですよね。
そうですね、ただこういった問題は高山だけではなくて全国的に同じような課題を抱えてます。こういった状況を踏まえまして、やっぱり持っている今の公共施設の今後の在り方ですねの検討を行いまして、しっかり管理するためにということで、平成29年度、今からですね7年ぐらい前ですかね、公共施設と総合管理計画の基本計画を策定しまして、その後3年かけてですね、市民の皆さんとのワークショップを得まして、実施計画の方を策定したものでございます。
高山市ではまず基本的な考え方となる基本方針を平成29年度に策定し、個別施設をどうしていくかというところは3年間かけて市民の方と一緒になって考え、計画を策定したということなんですね。
そうですね、この計画ではですね、ライフサイクルコストといいまして、公共施設の設計から施工、それから最後に解体というような費用、つまり作るから壊すまで、全部の費用がどれぐらいかかるかといったところを計算をしまして、計画の方を作らせてもらってます。だいたい30年ぐらいでどれぐらいかかるとかって想像ってつきますか。
冒頭にですね、建物だけでも723施設、はい、あると教えていただいたので、
はい、
光熱水費や施設の保守点検といった維持管理経費、30年間と考えると全く想像がつきません。
はい、そうですね、今ある公共施設をそのまま持ち続けた場合、30年間で6600億かかるというふうになっております。
6600億ですか。
はい、
数字だけ聞いても、大きな金額すぎてですね、
そうですね、
全くピンときません。
はい、だいたい今高山の人口は8万人強なんで、ざっと計算しますと、だいたい1人当たり800万円、例えばお父さんとお母さんと子供2人の家計ですと、そうすると市は3200万円になりますけども、
はい、
そうすると30年間の住宅を建てるローンを組むようなイメージの負担を、このまま公共施設を持ち続けるとしなきゃいけないということになってしまいます。
はい、
でこれらをですね、やっぱりそのまま持つことはできないんで、複数ある施設を一つにまとめたり、それから譲渡とか廃止といった取り組みを進めることで、将来負担を4300億まで軽減したいというふうに考えております。
6600億かかるものが4300億まで減らせる率にしますと、 およそ 35%
そうですね、
の削減、はい、こちらすごいですね。
そうですね、
はい、
あまり想像つかないような数字なんですけども、ね、これだけ見ても相当の数字ですけども、今後さらにですね人口が減っていくことを考えると、やはりこのままではダメなのかなというふうに思っております。ま
あ、経費は圧縮できても人口も減っていくわけですから、
はい、
もう市民の負担としては経費だけ見ていてもわからないということですね。
そうですね。それなので先ほどお話をしたように、やはり1人当たりの負担の額もですねとても多いので、やはりこういったところをしっかりと今後どういった施設の持ち方をするかというところを考えていかなきゃいけないというふうに考えております。
はい。
でただですね、これでもやっぱり大きな負担っていうところで、まあ、将来これを担わなければいけない、要は今やっぱ生きてる皆さんだけじゃなくてですね、この30年間の中でっていうところになると、おそらく自分のお子さんであったりとかお孫さんが、まあ、こういった金額を今後負担をしなきゃいけないというふうに考えております。
はい、
やはりそういった視点も踏まえまして、本当に残さなければいけない施設だけは残していかなきゃいけないっていうような取り組みを進めていかなければいけないというふうに考えております。
はい、今だけを考えていくのではなく、将来の世代がそれを負担していかなければならないということを踏まえて、市民の皆さんと考えていかなければならないですね。ところで令和6年度に先ほどお話をいただいた計画を見直されたようですが、そのあたりも詳しく教えていただけますか。
はい、令和6年度をもって計画期間の短期としている5年間が終了したことから、実績を踏まえて見直しを行いました。
実績は計画に対してどうだったんでしょうか。
はい、そうですね、建物の実績についてご紹介をいたしますけども、令和2年度の当初771施設あった建物は令和6年度末に723施設ということで48施設の減となりました。
はい、
ただこれはですね当初計画していたものよりも少し多いような状況でございますので、計画通りではないということになります。
はい、
でその主な要因としましては、やはり施設の廃止と聞くとですね、すぐ解体して使えなくなってしまうんじゃないかっていうようなイメージであったりとか、例えば建物をですね譲り受けても最終的に施設を解体しなきゃいけない、はい、まあ、そういった費用を負担しなきゃいけないというようなところがありまして、なかなかちょっと計画の方がですね進めることができなかったというような状況でございます。
はい、確かに言葉だけを聞きますと廃止はすぐに建物がなくなるというように聞こえますし、建物を解体する経費のことを考えると譲渡してもらうこともためらってしまうかもしれませんね。
そうですね、そういった課題があったことからですね、施設の例えば廃止であったり譲渡といったことだけではなくて、施設の有効活用という観点からですね、施設を廃止するといってもすぐに解体するということではなくてですね、例えばその施設を売却するであったり、それから貸し付けを行うであったり、できるだけ使って、まあ、最終的にはですね施設の解体費用は市が持つといったような考え方もですね、もともとの計画にも書いてあったんですけども、なかなかちょっと分かりにくい部分があったので、そのあたりはちょっと明確にさせていただいております。
施設の用途を終えた後すぐに壊すという選択肢だけではなく、売却であったり地域の団体に貸し出すであったり、こう柔軟に選択できるようになっているんですね。
そうですね、単にコストを削減する、施設を廃止して終わりということではなくて、施設を大事な経営資産として捉えまして、施設の有効活用であったりとか売却とか貸し付けによってですね、そこで得られるような収益も、財源確保というような考え方を持とうと思っております。
はい、
昨年度こんなような考え方もですね新たに加えて、個別施設の在り方などを見直しをかけているわけですけども、これまで地域や関係団体などの皆さんと協議しながら施設の方向性について検討してまいりましたので、活用の方法につきましても引き続き地域の皆さんと協議をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
この計画の内容についてもう少し細かく知りたいという方は、高山市のホームページに公開されているということですので、そちらをご覧いただきたいと思います。
市のホームページにですね計画を掲載しているほかに、広報高山こちらの方でもですね、ちょっと毎月随時公共施設の状況について発信したいというふうに考えております。こちらも合わせてご確認いただければ分かりやすいのかなというふうに思っております。もしその内容についてお問い合わせ等がございましたら、行政経営課電話番号は 35-3040 までお願いをします。
本日は行政経営課の林秀和課長にお越しいただき、公共施設の現状と今後についてお話を伺いました。林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。